3. 各委員会の審査報告。委員会付託された議案等を専門的に話し合い、委員会としての結論を本会議に報告します。ここではその一部を紹介します。予算決算委員会。議案第1号。令和8年度船橋市一般会計予算。日本共産党から組会動議が提出されました。組会動議とは、予算を撤回して修正してから再提出することを求める動議です。原案に賛成、組会動議に反対の討論。原案は、自治体 DX、デジタルトランスフォーメーションに向けた取り組みや、朝の子ども居場所づくり事業、ケアリーバー給付金の創設等、本市が掲げる5つの目指す街の姿に向け、会派の細かい要望を盛り込んでおり、賛成。組み替え動議は、持続可能な予算が見込めず、考えの相違が明確なため、反対。原案は、過去からの課題解決、社会状況を考えた現状の対策、未来を見据えた取り組みをバランスよく積み上げたものであり、評価する。物価高騰や世界情勢の不安定化により、市民生活に大きな影響が出ている今こそ、市民に最も近い自治体がしっかりとした方針・計画をもとに、各種事業を着実に進めることを要望する。原案は、小中学校の環境整備、文化・芸術関連事業、外国人居住者への対応、防災対策等、配慮の行き届いた予算である。原案は、行田と双葉の国家公務員宿舎跡地利用について、地域住民にもある程度納得されやすい内容であり、高く評価する。しかし、一番問題だと考えている医療センターの水害危惧地区への移転・建て替えに関する予算がないため、ギリギリ賛成。原案・組替え動議に反対の討論。原案はメディカルタウンの新駅事業を含むため反対だが、その他は市民生活を向上させるための予算が計上されている。組替え動議は政府の対応を待つべきものや、年度当初からの実施が困難なものもあるため、賛成には至らない。組替え動議に賛成の討論。原案は、下水道料金の値上げを1年延期したことや、学校教育環境の整備を少しずつ進めていることなど、市民の要求を一定反映していることは評価する。一方で、国民健康保険料を大幅に引き上げ、また将来財政を圧迫する海老川上流地区開発からは撤退せず、あらゆる面で巨大なリスクを抱え込んでいる。本市の高い財政力は 1% の人々ではなく 99% の市民の利益のために生かすべきである。組替え動議は戦後最大の物価高騰の下で苦しみ疲弊している市民や事業者の生活・なりわいを支え希望が持てる提案となっている。採決結果、組替え動議は否決、原案を賛成多数で可決。
総務委員会、議案第62号、特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例。賛成討論、特別職報酬等審議会を市長選挙ごとや市議会議員選挙ごとに定期的に開催する慣行を作っていくことがまず大切である。特別職の職員の給与を上げたいときや下げたいときに開催すればいいというものではなく、一般職の職員の職務・職責に見合った給料との対応や民間の責任ある方々との対応関係を定期的に見直し、上げるにしろ下げるにしろ反映させていくことが大切だと考える。今回の特別職報酬等審議会の答申を受けた改定を尊重し、賛成。特別職報酬等審議会の答申で、他の中核市等との比較や、昨今の物価高騰、職責に見合う給料水準の確保など、最もな指摘がなされているため、賛成。 採決結果、全会一致で可決。
健康福祉委員会、議案第26号、船橋市児童相談所条例、賛成討論、市川児童相談所まで行かなければ相談ができず、本市にも児童相談所という市民要望はかなり大きなものがあった。児童相談所は責任も機能もある県が船橋市内へ設置すべきだが、県による市内への設置が進まず、現市長が市として設置する方針を決定し、児童相談所の整備事業が始まった。単独で設置する困難さは大きなものがあり、担当の苦労もあると思うが、市の児童福祉や母子保健等と連携しやすいことなど、市が設置するメリットも否定できない。虐待の通報件数が増え、市内でも死亡事例が起きており、児童相談所の役割はますます重要になっている。本条例は、本市が設置する児童相談所の名称、位置、所管区域を定めるものだが、設置される児童相談所が本市の子どもの権利擁護の砦として力を発揮するよう強く期待して賛成。採決結果、全会一致で可決。
市民環境経済委員会、議案第30号、船橋市地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例、賛成討論。今回の条例改正の直接的な理由である食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の改正により、食料の持続可能な供給に必要なコストが価格に反映される点は非常に重要だが、合理的な価格形成の合理性の中に農家の労働報酬が最低賃金以上で含まれるのかなどについては未だによく分かっていない。また飲食料品費のうち農家受取分は現状必ずしも向上しておらず、流通小売段階の優越的地位による買い叩きに実効性のある規制をすることも大事だが、法には規制がなく不十分である。しかし本条例改正は当該卸売市場で取り扱う指定飲食料品等の品目、当該品目の費用に関する指標等の公表を規定するものであり、しかもこれをやらないと県の認定が受けられないとのことなので、この改正は必要である。採決結果、全会一致で可決。
建設委員会、議案第31号、船橋市建築物における駐車施設の縁等に関する条例の一部を改正する条例、賛成討論。本市は道路状況に特徴があり、さまざまな課題がある。適切な調査をし、現状を把握するとともに、今後、共同住宅を建設する際に、事業者に適切な指導をするための明確なデータを持ち合わせることは重要と考える。ただ、荷さばき駐車場の不足による弊害は、本市にも確実にあるため、調査を受け、船橋市に合った制度を作るよう要望する。また、車椅子使用者用駐車施設についても、現行の条例より増えることはあっても、減ることはない旨を伺ったため賛成。共同住宅については、現状の条例内容から変更はないこと、車椅子使用者用駐車施設においては、設置数が明確になったことを確認した。令和8年度に予算化された駐車場施設調査において、現状と必要数の把握を行い、道路上の駐車車両対応をしっかり行うことを要望し賛成。採決結果、全会一致で可決。議案第32号、船橋市下水道条例の一部を改正する条例、賛成討論。能登半島地震の経験から、非常の場合において排水設備の復旧工事を行う事業者が市内指定事業者だけでは足りなくなったときに、他市の指定事業者でも工事ができるようにする国の標準下水道条例改正に伴う改正で、とても重要な内容である。条例改正後は、さまざまな被害を想定し、市民に寄り添った説明案内ができるよう準備することを要望し賛成。反対討論。下水道整備は住民の命と生活を守る不可欠な公共事業であり、老朽化した下水道管の更新や耐震化、浸水対策など、 安全性の維持・向上に必要な経費は、本来ならば国が国庫負担を増やし、地方自治体の負担軽減に資するべき。しかし、現状、ただそれを待っているだけでは、市民負担が増すばかりのため、下水道の整備は公費で賄うべきであり、使用料算定から資本費は抜くべきと指摘し反対。採決結果、賛成多数で可決。
文教委員会議案第37号船橋市立海神中学校校舎建て替え工事請負契約の締結について賛成討論。計画が1年間延びてしまい、多くの方が1日も早く建て替え工事が進むことを望んでいる。きれいな校舎ができることを楽しみにしている。反対討論。建て替えそのものは賛成だが、男子トイレと女子トイレの面積が平等であっても、便器の数は平等でなく、女子トイレの混雑の解消は期待できない設計である。また、狭い学校に子どもを詰め込んで、必要最低限の施設しか用意しないマイノリティに我慢や犠牲を強いる設計である。海神中学校が立つ地域は人口が増えており、本来はもう一つ学校を建設すべき地域であり、温暖化対策についてもより高い基準を市として設けて温室効果ガスの排出ゼロを目指すべきである。以上のことを指摘する。採決結果、賛成多数で可決。